ポジティブ。
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン。
小島一郎の
ポジティブジャパン。
皆さんこんにちは。今週も始まりましたポジティブジャパン、メインキャスターの小島一郎です。
アシスタントの大和由美子です。
木村ひとみです。
それでは皆さん今週も
よろしくお願いします。
なんかオープニングテーマ変わりましたね
ちょっと
なんだよ、ラップ調に始まってるぞみたいなね、
キュッキュキュッキュ言ってました、
はい、いや軽やかな、
びっくりしました。
はい、
まあね、4月になりまして、
はい、
新年度、
はい、スタートしましたね。
桜はもう満開のピークを超えてすごいですね、今年早くて、
はい、あっという間にぶわって咲きました、ね、
あんなに寒かったと思ったら。
そうですよ、
ね、
何なんですかね。3月21日は雪が降って、
はい、寒うございました。
それから一気に20度超え、
うん、
そして25日には満開と、
はい、
つぼみも大変ですね、ま、うん、もう今か今かね、
パーみたいなね、咲くぞ咲くぞ咲くぞ、咲きましたーって。でも25日の日曜日なんかはもう本当に花見日和 で、
ね、
近年まれに見る感じじゃないですか。
そうですね、
晴れてて暖かく、うん、風もなく満開、うん、行きました、花見。
行きます。
あ、僕行きましたよ、もう大宮公園。
お、
25日
そうですか、
ね、こういうのは外しませんから、私は。
大事なところですね。
当然です、
はい
はい、
日本の心。
なんか大和さんの資料によると、
はい、
ね、あの全国お花見1000景、人気のお花見スポット、
はい、
第6位、6位に大宮が入って
る。そうなんですよ、5位までにしようと思ったんですけど、
大宮が6位だから出てくれたんですね
あの小島支部長に、
はい、ありがとうございます。
管轄、はい、でございます。
出まいりました。
そうです、
ね、いかがでございました。
いいですよ、ほんとね、は、桜がもう天井みたいな、
あ、わー、いいな
ー、へー、
い
いよ、
千本の桜って千本の中で6位ですから ね、見応えありますね。
で、大宮公園は
ね、すごいですね、もう県内屈指の桜の名所だということなので、
今からでも遅くないから皆さん行ってください。
そうですね、
はい、はい、それではまた今週もお送りしてまいりたいと思います。
小島一郎のポジティブジャパン。この番組は幸福実現党埼玉県本部、安田建設以上各社がお送りします。
人は何のために生きるのか、どこから来て死後どこに帰るのか。幸福の科学、大川隆法、伝道の法、人生の真実に目覚める時、幸福の科学出版。
皆さん、ヤスケンってご存知ですか？
もちろん知ってるでしょう。せーの、
安田
建設、
安建です。安田建設は35年以上の経験と実績、お客様第一主義、地域密着がモットーです。
売買、賃貸、注文建築、リフォーム、資産運用など、住まいのご相談なら安建に何でもお任せください。
所沢を中心に住まいの無料健康診断を実施中。
所沢小手差しで38年、安田建設は小手差し駅北口。
まずはホームページへ。安田建設。
ねえねえ、知ってる？安建じゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ。先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え？0.02%？
そう！だから、自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは、核ミサイルから身を守る、室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ、安田建設のホームページへ。
小島一郎の
未来ビジョン。
さて、このコーナーでは時事問題などを題材にして、日本や未来について皆さんと一緒に考えてまいりたいと思います。
はい、先ほどですね、まあ、本当にあの大宮公園だけしか言わなかったので、ちなみにということで1位から5位まで紹介させていただきたいと思います、
はい
はい、
よろしくお願いします、
はい、第1位が目黒川、
はい、
川沿いの両岸にソメイヨシノが咲き
競うと、
はい、
綺麗です ね,
ね, ね行ったこと、
はい、これ第2位はこれ熊谷の桜堤、
うん、そうなんです。ここはね行ったことあるんですよ。お素晴らしいです。
素晴らしい、
は
い、
500本のソメイヨシノ、
はいね、はい、2位ですからね。第3位、ね、陸義園、
はい、陸義園です。
あ、陸義園
陸義園です。
失礼いたしました、はい。うん、流れ落ちる竹のようなしだれ桜が必見、
うん、高さ15メートルだそうです。
はあ、これどこなんですか。
駒込です。
駒込、
はい、豊島区ですね。
なるほど。
小学校の遠足で行きました。
そうですか、はい、千鳥ヶ淵公園、
ね、はい、
これはすごいですよね。4位です、はい、で第5位が隅田公園、
はい、
ね、八代将軍とか吉宗が作った桜の名所であると、
はい、
いうのが1位から5位でございましたので、
ありがとうございます。
まだ間に合います。
はい、
ぜひ、
え、まあ、今夜行っていただければと思います、
うん、そうですね、
はい、はい、それでは未来ビジョンということでですね、
はい、
はい、まあ、今週というかですね、まあ、いろんなことがありますね。
そうですね。
なんかニュースがものすごい最近絞り込まれてません。
そうですね、もうテレビつけると、
いつも同じことやってますね。
森友か、はい、北朝鮮の南北問題かと、はい、
そうです。
もう本当にこうどっちかですね、はい、ピンポンの
どこを回してるというチャンネルを押しても、はい、
本当にそうです、ね、
はい、同じようなことばかり、
佐川前あの、ね、理財局長であるとかね、
はい、
どう1年前にね、
うん、
散々流れてた映像が再び流れていて、あのデジャブかなと思うぐらいの、ね、幼稚園での様子とかね、うん、いやすごい状態になっております、
はい、
で改ざんが、まあ、行われてたのかどうなのかともこれやってたんですね、本当にね。あとはもうこれも誰の責任なのかというところで、
うん、
まあ、あともう本当にあれ麻生さんもなんか知らなかったんですかね。
どうなんですか
ね、え、もう本当に忖度で、
うん、忖度、忖度で片付ける ね、
うん、ね、忖度っていう人がいるのかなって、ね、忖度で、でもあの、まあ、いろいろ私もいろんな人と話してますとね、まあ、去年やっぱ安倍首相が私と妻がもし関わってるようなことがあったらもう議員を辞めますとかって思いっきり宣言したじゃないですか。
そうでした、はい、
あれが言い過ぎたんですよね。それでやっぱりなんかね、それを聞いて忖度ですよ、それこそ。なんかブワーッと動くんですって、やっぱり霞が関は。
やっぱり忖度する。
忖度ですね。だ、忖度がいるんですよ。
忖度ですね、はい、
いや本当にだからね、いや私も聞いててそんなことするんですかって、いや結構するんですよ。嫌だなと思って、大人の世界ってね、
本当ね。
だから本当にだから知らない、
うん、
言ってない、
うん、
言ってないんです、
はい、だ言ってないね、
指示出したりとか
そうですよ、ね、
うん、してないし、
うん、
ねえ、だからもうこういうのやめようよって ね、
本当ですね。
ちゃんとやっぱやった人が責任取るなりね、なんなりこうできるそういう体制じゃないと厳しいんじゃないですかと、
うん、
まあ、あと今のね、まあ、どうなるかね、まあ、この、ね、自民党安倍一強と言われたこの中で、まあ、本当にあの南北朝鮮がね、
はい、
緩やかになってきたなというふうになってきたら、もう安倍さんの圧力はもういいのかという案ばかりにこの森友問題が吹き出してきて、
はい、
じゃ あ、 あのこの自民党の、ね、安倍政権の後、じゃあ誰がやるのも含めまして、うん、含めまして、あの、まあ、我々国会議員とも頑張っているんですけれども、まあ、世間の皆さんもね、あの、はい、じゃあ野党で、はい、本当にこの日本の舵取り未来大丈夫なのかって考えたときに、きっと不安ですよね。
不安ですね、
はい、
支持率でも安倍さんね下がってきて、
下がってますね、
ここからね、
そうなんです、まあ、その時にね、ああ幸福実現党があったねと、
はい、
思い出していただけるように、
はい、
頑張りたいと思います、
はい、
まああのね、本当に今年で我々も9年になるんですけれども、はい、まあ、本当に立党の時から北朝鮮の危機というところを、まあ、本当に一つの大きな柱として、
はい、
まあ、行ってまいりました、まあ、本当にあの北朝鮮の危機はもう もう見逃せないところまで今来ているわけですもんね。
そうですね。
まあ、それとともにこれはもう安倍政権、安倍首相の痛恨の痛手ですけれども、消費税増税だけはしてはいけないと。
はい。
まあ、安倍首相は、ね、8% に上げましたけれども、まあ、多分というか基本自民党の中で最も反対している一人ではあって、安倍首相だけがこの 10% 上げとかずっと延期はしてるんですよね、
うん。
まあ、ちょっと政治的には味方でも何でもないんですけれども、まあ、一応公平に言いますとそうなってます、
はい。
で、安倍首相がこれを機に交代するようなことになれば、
はい、
まあ、自民党の中だろうとどこだろうとみんな喜んで増税、財務省の言いなりになって増税する方ばかりです。なのでそれだけはちょっとよくよく知っておかないといけないし、
はいはい、
この、ね、先週の日曜日とかなんかの新聞なんかでもですね、まあ、経済欄のところで、まあ、安倍首相になってアベノミクスで景気良くなってたんですよ。
そうですね。
でも、
う
ん、8% に上げた途端、
うん、
消費ね、
はい、
まあ、本当に個人消費がガタ落ちになって、
はい、
で未だに戻らないんですよね、
はい、
戻ってこないと、
うん。
だからもうこれ 10% に上げたら本当日本は終わっちゃいますよというところで、
はい、
消費税の減税からの反映というところは国民党が訴え続けておりますので、
はい、
あったねと、
あったね、いやいや、
思い出していただいて、
はい、
本当にね、まあ、本当にこういう時に頼りになるのはどこなのかなというところで進めていきたいと思っております、
はい。
そして北朝鮮のキム・ジョンウン委員長はですね、
うん、
3月の26日に急に北京に、
そうです、
行ったと。
すごい、
すごいですね、
ね、初めてのね、はい、
7年ぶりですか、お父さん以来にね、
はい、
あの電車で行っちゃうんですから、
電車で繋がってますからね、
陸伝いですから、
はい。
で、最初は、ね、いきなり要人が会いに行ったというふうに言われておりましたけれども、
ね、
まあ、実は本人だったと、
はいはい、
これもまたね、深いですよ。
そうです
ね、まあ、なかなか手強い、
はい、
手強いなと。
うん。
で、今アメリカと中国はもう経済戦争に本当突入している中で、
はい、
まあ、米朝が融和して会談をするというのを5月に控え、かといってトランプ大統領もですね、北朝鮮に対する圧力は弱めておりませんので、
うん、
まあ、結局は核放棄なくして、
はい、
本当の意味で会談もなければ、制裁が緩和されることはないと、
はい。
まあ、その時にやっぱ中国とくっついておけばアメリカが作っている包囲網を突破できるんじゃないかと。で、中国は今戦争、経済戦争状態に入ってきているので、何か違う動きをするのではないかという唯一の道を、
はい、
まあ、選んでいるという感じですかね、
う
ん。
そうですね、
はい、これから目が離せないところだと思います、
はい。
音楽を紹介していただきたいと思います。
はい、本日はリクエストをいただいております、ラジオネームリコさんよりリクエストいただきました。スピッツで空も飛べるはず、お聞きください。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
テーマに入らせていただきますけれども、4月27日公開ということで、ドキュメンタリー映画、
はい、
心に寄り添うという映画が公開されることになりました。
ね
え、
まあ、聞いてる方はみんな知らないと思うんですけど、
知りませんね、
何それと
ですね。
まあ、でも心に寄り添うって言葉はいいですよね。
いい言葉ですね。
寄り添ってほしいですよ僕も
、はい、
寄り添ってください。
寄り添ってますみんな
寄り添ってますよ、ね、思いっきり
すごい突き放された感じ
で大丈夫ですよ
何をおっしゃいますやろね、
はい、
まあ、この映画は幸福の科学の若者たちがですね、はい、
うん、
チームを作って作り上げた初めての作品ということで、幸福の科学が活動している、まあ、4つの NPO 型の活動を中心に、はい、まあ、様々な試練とかね、障害を背負いながらも力強く生きていく人生の意味とか救いとは何かということに迫った作品となっております。
4つの NPO、
ええ、
一般社団法人障害児支援運動のユーア・エンゼルと、
はい、
一般財団法人のいじめから子どもを守ろうネットワーク、
はい、
そして不登校支援スクールネバーマインド、
はい、
そして自殺を減らそうキャンペーンの4つですかね、
はい、そうですね、
はい
はい、
まあ、こういう地道な、ね、活動をずっと続けてるんですよね、
そうですね、
まあ、本当にこう寄り添ってますよね、
はい。
まあ、特に障害児支援団体ユアエンゼル、ね、
はい、
こちらがもう非常になんか大和さんも感動したということで、
そうですね、本当にあの肉体に、ね、障害があっても、まあ、魂は健全なんだっていうことを常々、ね、まあ、大川総裁よりお話しいただいてるんですけれども、まあ、障害児を持たれてるお母様はね、本当にご苦労というかそういうことは計り知れないと思うんですけれども、
はい、
やはりその思い考え方で変わるんだっていうこのユアエンゼルに出会って変わったお母さんのコメントなんかもねいただいていて、やっぱり人の何倍も時間がかかったり、
はい、
成長していく段階でね苦労があるけれども、決して敗北じゃなくってじっくり味わっていくことができるっていう見方ができるようになったっていうこととか、また子どものいいところがいくつあるか見つけるのがすごく楽しみ、こうトレジャーハンターって宝探しをする人みたいなね、そんな気持ちになるのが一番嬉しいっていう、こういうことをねやっぱり思えるようになったっていう、この人生観が変わった、こういうのを聞いて本当に私たちの希望勇気にまたなるなって思って、
はい、
印象的に残っていますね、こういうことが。
このね、心に寄り添うのこの映画がね、まあ、本当に障害を持っている、まあ、学生さんの話なんですよね、
はい。
でお母さんが一緒にこう全部全寮制のね、まあ、HSU とハッピーサイエンスユニバーシティですけれども、
はい、
全寮制でになっていて、もうお母さんが一緒じゃないと一切学べないんですよね、
はい。
でも本当に生き生きと輝いているその姿、
はい、
そして話を聞いてもこの鉛筆を手に持って書くことができない子だから、
はい、うん、
お母さんが全部代筆して、はい、テストも全部お母さんが一緒に受けてやってると、だからこのその子がこうクラスにいるだけで、なんかこう一緒に学んでいる健常者である学生さんたちもこうなんか当たり前のものが当たり前じゃないとかね、
そうですね、
なんかこう普通に勉強できていること自体が本当にありがたいことなんだとか、この普通のことを一生懸命やってこれがやれることが嬉しいって、勉強がこうやって学校に来れるだけで嬉しいっていう姿をまたこう見て、もう本当になんか感動してるんですよね。でなんでそれができるのかっていうと、大和さんがさっきおっしゃってた通りで、まあ、You are angel、 あなたは天使だよと、
はい、
だ天上界で生まれるときに障害児として今回は生まれますと、
うん、
まあ、お母さんと約束をして、はい、まあ、その障害児で生まれることで、まあ、本当にこう周りの、まあ、健康な我々が、
うん、
まあ、その子たちから学ばせていただくという、はい、
そうですね、
だ魂は健康だし、
うんうん、
まあ、そういう障害を持って生まれることこそ実は天使なんだと、はい、
そうですね、
いう真実が込められた名前なんですよね、ユーア・エンゼル運動っていうこと自体がね、
はい、
すごい希望の言葉だと思うんですよね。
本当ですね。
大抵障害を持ったお子さんを出産されたお母さんってみんな自分を責めてるんですよね、
は
い、自分がなんか悪かったんじゃないかとか、まあ、最近ではもう生まれる前にもう障害を持ってるって分かっちゃうんで、大抵ね中絶されたりとかっていうことも多く、まあただそれでもやっぱすごく傷つきますし
ね。
でも本当は魂は健全で天使の心を持って生まれてるんですよっていうことが分かることがどれだけ救いになるか、何か大和さんとか
結局
思い出した、
うん、実は私たちが救われてたり、
はい、
勇気をもらったりね、いただいてるんだっていうことを改めてこう感じる映画になってるんだなって、
私たちの方が勉強をさせていただいてるんですよ ね、
すよね、与えてもらってるんですよね、
本当にそうです。
なんか今僕が勤めてるね幸福の科の大宮支部に、はい、このHSU ハッピーサイエンスユニバーシティ の、
はい、
インターンの子が来てるんですよ、
うん、
でやっぱりこの心に寄り添うの まあ、そういう撮影なんかを見てて、友達がこう出演してて見てて、で実際にこの障害持ってる子たち、この子とも学年が違うけど知ってて、もう本当ね、あのちょっとした CM を見てるだけでポロポロ涙流してるんですよね。もう本当に感動なんですよとかしてね。だからすごいすごいですよね。だから本来は勉強が絶対無理な環境で生まれてる子が、そのお母さんが寄り添って、もう笑顔で輝いてこの勉強してる姿が、もう人の心を揺さぶって離さないという状態がですね、まあ、学生たちの体当たりのドキュメンタリー映画として4月27日から公開でございます、
はい、
劇場は一部渋谷のヒューマントラストシネマで公開するのと、あとは全国の幸福の科学 の、 あの支部とか商社で公開ができると、
はい、
大和さんのいる所沢支部とか、
ぜひお越しください。
あの木村さんのいる入間支部とか、
はい、
うん、公開されるわけですね、
はい、
あの私のいる大宮支部でもやっておりますので、
はい、
はい、ぜひお越しいただきたいなと思います、はい、
お待ちしております。
なのでインターネットで、あの幸福の科学の支部調べていただければ、そこであの、まあ、いつでもとは言えませんけれども、あの公開しておりますので、問い合わせていただいて、ぜひ見てみたいと言っていただきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします、はい、
ありがとうございます、
はい、
人は何のために生きるのか、どこから来て死後どこに帰るのか。幸福の科学、大川隆法、伝道の法、人生の真実に目覚めるとき、幸福の科学出版。
あなたを苦しめる全ての不幸にさようなら。悩みから抜け出す5つのシンプルなヒント、大川隆法アイムハッピー、お求めは全国の書店で。
強いアメリカの復活で日本の繁栄も実現する、大川隆法著書、トランプ新大統領で世界はこう動く。トランプの本質をいち早く見抜き、かねてより大統領に推奨していた著者が語る世界の見取り図とは。幸福の科学出版。
ねえねえ、知ってる？ヤスケンじゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ。先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え、0.02%？
そう。だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
ポジティブ。
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン。
小島一郎の
ポジティブジャパン。
はい、もうオープニングのメロディーが変わって1回目ね、エンディングになってまいりましたけど、エンディングも変わってたんですよ、
ね、一瞬ビクッとしました。
ポジティブ、ね、
いやポジティブなんで、
ね、はい、ポジティブいいことですよ。
いいと思います、
本当にね、
はい、
まあ本当に桜が今年は早い。それでも北朝鮮と森友、
はい、
そして心に寄り添いました。
はい、寄り添いました。
寄り添いましたね、はい、じゃあプレゼントですね。心に寄り添うにちなんだ、
はい、
今週はプレゼントになってるんですよね、山本さんね。
はい、そうです。今週はですね、心と体の本当の関係、大川隆法総裁の書籍を抽選で2名の方にプレゼントさせていただきます。障害があっても魂は健全です。こちらの本ぜひとも、お読みいただきたいなと思います。
すごいですよね、はい、現代医学もまだ知らない、
うん、
スピリチュアルヒーリングパワーとは何か、霊的治癒力です。
そうですね、
はい、
すごいですね、
はい、あなたの心が治癒力です
ね。
素晴らしい、
本当に、
はい、
もう本当木村さんは2日で花粉症が治ったって
。本当ですよ、
ね、
前回の収録の時にはズビズビしてたんですけど、
いや僕もあの前々回の収録の時は治った宣言したんですけど、なんか次の時までにまた戻ってますね、
はい、
すいませんでしたみたいなね。
そう、その時は私
も、まあ、いろいろあるさみたいな感じでやっておりますけれども、ね、はい、でもあのやっぱりスピリチュアル、まあ、ヒーリングパワーというのはあります。で実際にあの、はい、Are You Happy というですね、幸福の科学出版の雑誌4月号ですけれども、 実際に壊死した足の指が生えてきたというですね、ものすごい事例がございまして、
はい、
本当はもうね、そちらも紹介したかったんですけれども、
はい、
1時間ぐらいかかってしまいますので、
は
い、
そうですね、
また今度ということにさせていただきたいと思います。
はい、応募方法は FM チャッピーの Facebook をご覧ください。締め切りは4月3日火曜日とさせていただきます。それでは終わりの時間が近づいてまいりました。これからも小島一郎のポジティブジャパン、日本を盛り上げていく番組にしていきます。
はい、皆さん、ポジティブジャパン、来週も
お楽しみに。
小島一郎のポジティブジャパン、この番組は幸福実現党埼玉県本部、安田建設、以上各社がお送りしました。